また私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、ロバの低い臭数を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。42節には震えるほどに恐ろしい御言葉が書かれています。これはイエス様が弟子たちに向かって、それはつまり私たちにも向かって語られた御言葉です。イエス様を信じる小さな者の一人をつまずかせる。つまずかせるというのは信仰を失わせること、転ばせて信仰の歩みを止めさせてしまうことを言います。弟子たちのようにイエス様を信じて従っている者が、同じイエス様を信じる者、しかも弱くて未熟で小さい者の信仰をつまずかせてしまうことがあるのです。ということは、それはイエス様の弟子の群れである私たちの教会の中でも起こるということです。信仰者の間で誰かが誰かのことをつまずかせ、イエス様の身元から礼拝から教会から離れさせてしまうことがあるのです。イエス様はそのように、イエス様を信じる小さな者の一人をつまずかせるなら、石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。誰かの信仰をつまずかせることは、そんなに恐ろしい目に遭うことよりももっとひどいこと、もっと深刻なこと、とんでもなく恐ろしい罪なのだ、そう語っておられます。で、この直前の41節のところには、よく言っておく、あなた方がキリストに属するものだという理由で一杯の水を飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける、そういう御言葉がありました。そこではイエス様は、誰かがご自分を信じる者のために何かをしてくれたなら、それがどんなに小さな行いだったとしても、イエス様ご自身がそれを喜び祝福し必ず報いてくださると語られました。そして今日のところでは、それとは対照に、イエス様を信じる小さな者の一人をつまずかせることがどれだけ罪深いことかが教えられているのです。イエス様がこのことを語られたのは、弟子たちにそのような罪を犯す危険があったからです。いや、もう前歴があったと言ってもよいかもしれません。この前の箇所の33節以下では、イエス様に選ばれた12人の弟子たちは自分たちの中で誰が一番偉いかということを論じ合っていました。弟子たちは皆、自分こそイエス様に熱心に従っている、自分こそイエス様に尽くしている、自分こそ一目置かれている存在に違いない、そう思って、自分と人とを比べて誰が上か誰が下か、そんなことを言い合っていたのです。そして38節以下では、自分こそ大きなものである、自分こそがイエス様に特権をいただいた特別な弟子である、そう思っていたヨハネが、名もない一人の小さな弟子を自分たちに従わないからといって退ける場面がありました。そうやって弟子たちは誰よりも偉くなりたいと願い、自分の実力に自信を持ち、自分を大きくして他の人を小さく扱っていた。そして誰かを見下したり、あるいは味方であるはずの者に厳しく接したりして、 人をつまずかせるようなことをしていたのです。でも本当は誰も偉くありません。誰も大きくありません。神様の御前では誰もが意志も覚悟も弱く、誰もが助けなしには生きられず、誰もが神様に背いている罪人なのです。その証拠に、誰が一番偉いか、自分こそは一番だ、そう語り合っていた弟子たちの中で、イエス様に十字架に至るまで、最後までイエス様に忠実に従うことができた者は誰一人いませんでした。みんな弱く、みんな小さなものに過ぎなかったのです。ですから、小さなものをつまずかせるのは大きなものなのではありません。小さなものをつまずかせてしまうのは、自分が大きいものであると思い込んでいるもの、自分は他の人よりも重んじられ認められていると思っているもの、自分が熱心な正しい信仰者だと思っているもの、そういうものが他の人をつまずかせてしまうのです。こうして42節では、小さなものの一人をつまずかせることが語られていました。そしてその次の43節から48節までは、今度は自分をつまずかせることについて語られているのです。先ほどのように、自分が大きなものとして振る舞い、小さなものをつまずかせることは、特に小さなものを受け入れておられるイエス様の御心に背くことにほかなりません。そして何より、イエス様が弟子たちに、そして私たちに、小さなものを受け入れ、つまずかせないようにとおっしゃるのは、まずイエス様ご自身が罪深い弱い小さな私たちを喜んで受け入れてくださり、仕えてくださり、そして共に歩んでくださったからなのです。ですから私たちは、小さなものに過ぎない自分が無条件にイエス様に受け入れていただいたものであるゆえに、まず自分がイエス様からその恵みをいただいたゆえに、私たちもまたイエス様にしていただいたように、他のものを受け入れていくことが求められているのです。それなのに、小さなものをつまずかせてしまう、受け入れることができないということは、イエス様が自分に与えてくださった恵みを本当にしっかりと受け取ることができていないということです。自分がイエス様のどれだけの愛と憐れみと恵みによって受け入れられ、生かされているかが分かっていないということです。だから、自分の弱さや小ささや罪深さを見つめることができないで、自分の力を誇ったり、自分は特別だと思ったり、他の人よりも偉いかのように振る舞ったりしてしまうのです。それは人をつまずかせるだけでなく、自分自身の信仰をもつまずかせ、自分で神様から離れていくような歩みになってしまっているのです。それでイエス様は、そんなことになるぐらいなら、あなたが自分を誇って、自分を大きくして、自分自身をつまずかせるぐらいなら、あなたを大きくしているもの、力も能力も権利も実績も、もう何もかも捨ててしまいなさい、切り取ってしまいなさい、そのようにおっしゃっているのです。 それが今日の43節以下にあった、もし片方の手があなたをつまずかせるなら切り捨てなさい、両手が揃ったままゲヘナの消えない火の中に落ちるよりは片手になって命に入る方が良い、もし片方の足があなたをつまずかせるなら切り捨てなさい、両足が揃ったままゲヘナへ投げ込まれるよりは片足になって命に入る方が良い、もし片方の目があなたをつまずかせるならえぐり出しなさい、両目が揃ったままゲヘナに投げ込まれるよりは一つの目になって神の国に入る方が良い。これがイエス様がそのように言われていることの意味なのです。片手片足、片手片足片目を失うことは、自分にとって必要不可欠でとても大切なものを失うことです。これを失えば日常生活に支障をきたすようになります。弱い存在になってしまいます。誰かや何かの助けなしでは歩めない体になってしまいます。自分が大きいなどと思えなくなる。誰よりも自分が小さく弱くなったように感じてしまう。でもイエス様は、あなたが信仰につまずくのなら、あなたが私の元から離れてしまうくらいなら、あなたたちは神の恵みのほかに自分が拠り所としまってしてしまっているものをもうすべて捨てた方がよい。自分の力や経験や能力など自分を生かすために必要だと思っているもの、自分が頼りにしているものをすべて切り捨てた方がよい。そしてただ神の力にのみ頼る、ただ神の恵みにのみ頼るものとなって神の国に入り、まことの命に入り、神と共にいつまでもいる方がはるかに良いことなのだ、そのようにおっしゃっているのです。そして本来は私たちすべてのものがそのようにして、ただ神様の恵みによってしか、神の力に頼ることでしか生きることのできないものであるはずなのです。ですからここではやたら恐ろしいことばかりが語られているように思えますが、メッセージの中心は決してこんなことをするとこんな目に遭うぞというような裁きの恐ろしさや脅しなのではありません。ここではイエス様は、何を差し置いてでも命に入る方が良い、神の国に入る方が良い、そのことを教えておられるのです。イエス様は命へと招いておられるのです。神の国へ、神と共に生きる人生へと招いておられるのです。イエス様が与えてくださる命は、神の国、神の御元に入れていただくことは、あらゆるものに勝って唯一無二の素晴らしいものなのです。だからこそそれは私たちが自分に必要不可欠で決して手放したくないと思っているものすべてを捨ててでも手に入れるべきものだ、求めていくべきものだとイエス様は教えておられるのです。しかしそれを求めないことは、両手が揃ったままゲヘナの消えない火の中に落ちるようなことだ、両足が揃ったままゲヘナへ投げ込まれるようなことだ、両目が揃ったままゲヘナに投げ込まれるようなことだ、そのように言われています。そして48節には、ゲヘナではウジがつけることも 火が消えることもないとありました。で、少し確認をしておきたいのですが、今日の聖書箇所は43節の後の44節がなくて、十字架のようなマークがついていました。また45節の次の46節も同じように抜けていて、十字架のようなマークがついています。で、これは元のギリシャ語の写本にいくつか種類があって、この十字架のマークの説が入っているものと入っていないものがあるということのサインなのです。そしてこの十字架マークのところにどんな文章が入っていたかというと、それはこのマルコによる福音書の一番最後のページに書かれています。で、それは97ページになりますけれども、そこにこの十字架マークに入っている文章が記されているのです。で、そこでは9章の44節と46節にはこんな文が入っていると書かれています。2つとも同じ文章です。そこでは宇治が尽きることも火が消えることもない。つまり48節のゲヘナでは宇治が尽きることも火が消えることもないという言葉は、実は3回も繰り返されていたのです。とにかくこれは恐ろしい言葉です。で、このゲヘナという言葉は、以前の口語訳や新共同訳聖書では地獄と訳されていました。地獄です。でも本来はこのゲヘナというのは実在する地名なのです。元となった地名はベン・ヒノムの谷というところです。旧約聖書の中にはこのベン・ヒノムの谷という地名が何回か出てきます。そしてかつてこのベン・ヒノムの谷で何があったかといいますと、ここには異教の神の祭壇があって、イスラエルの民が自分たちの子供をその偶像の神々に生贄として捧げた場所なのです。それでこの場所は虐殺の谷とも呼ばれました。ベンヒノムの谷は神様の御心に背く神の民の罪が、そしてその悲惨さと滅びが最も顕著に表された場所だったのです。それでベンヒノムの谷、このゲヘナは罪による滅びを意味する場所、また永遠の刑罰を意味する言葉となったのです。そしてこの3回繰り返されているゲヘナでは宇治が尽きることも火が消えることもないという言葉は、今日読まれた旧約聖書のイザヤ書66章から引用された御言葉でした。イザヤ書といえば神様から使わされる苦難のしもべと呼ばれる人が、すべての人の苦しみと罪を担って、すべての人の贖いとなり救いを与えてくださるという予言が語られている書物です。そしてこの予言書の最後がこのように締めくくられていたのです。私の作る新しい天と新しい地が私の前でいつまでも続くように、あなた方の子孫とあなた方の名もいつまでも続く。主の仰せ。新月ごと安息日ごとにすべての肉なるものは私の前に来てひれ伏す。主は言われる。彼らは出て行き、私に背いた者たちの死体を見る。それにつく宇治は絶えず、それを焼く火は消えることがない。それはすべての肉なるものに忌み嫌われる。このイザヤ書の予言の最後には、神様による終わりの日の救いの完成の予言と 神様に背いた者たちの罪の裁きと滅びが語られています。命の作り主であり恵みの源である神様に背き、その身元から離れる罪の裁きは消えない火で焼かれるほどの苦しみと滅びなのです。なぜなら私たちは神様の愛を受け、神様と親しく交わり、神様と共に生きるためにこそ命を与え存在しているものだからです。だからこそあなたが持っているあらゆるものを切り捨ててでも神の命に入る方が良い、神の国に入る方が良い、愛と憐れみの神様の身元に来て生きよ、そのようにイエス様は招いておられるのです。そしてその後の49節50節は、なんだか急に唐突な感じがして、前後がつながっていないように思われるかもしれません。でも49節はその前の節のゲヘナの火というのを受けて、火で塩気がつけられなければならないと続き、また50節はその塩気を受けて塩は良いものであるというふうに、言葉の連想ゲームのようにしてイエス様の教えが語られているのです。でこの49節50節では塩が象徴的に出てきます。塩というのは物の腐敗を防いだり保存に使われたりするもので、清めるという意味があります。また塩は私たちの生命維持に欠かせないものですから、命や不滅ということも意味します。人は皆塩気がつけられなければならないというのは、人は皆清められ命を与えられなければならないということです。そうでなければ私たちは罪の汚れによって滅びてしまう罪人であり、ただ死んで朽ちて滅びていくだけだからです。そしてイエス様は火で塩気がつけられるのだと語られました。火というのはこの流れで言えばゲヘナの消えない火のことです。これは罪に対する裁きとして受けるべきものであり、本来は私たちすべてのものが神様に背いてしまった罪のゆえにゲヘナの消えない火に投げ込まれなければなりません。神様に対して犯してしまった罪はそのようにしてでも必ず償わなければならないからです。でも一体誰がこのゲヘナの消えない火に、この罪の裁きに耐えることができるでしょうか。誰も耐えられるはずがありません。そうであるなら私たちはもう誰も罪を清められることはなく、誰も命を得ることはできないのではないでしょうか。しかしまさにそのような私たちを清め命を与えるためにこそイエス様は来られたのです。イエス様はこの私たちを罪の汚れから救うために、メシアとして苦難のしもべとして私たちのところに来てくださったのです。今日のイエス様のこの教えが語られたのは、イエス様が2回目のご自分の十字架の死と復活を予告なさった後でした。神の御子イエス様はまさにこの汚れた罪人が受けるべき、弟子たちが受けるべき、私たちが受けるべきゲヘナの火を代わりに引き受けてくださるために来てくださったお方なのです。 イエス様は私たちには耐えられない罪の裁きをすべて引き受けてくださるために十字架の死へと向かってくださったお方なのです。こうしてイエス様がお受けになったゲヘナの火によって私たちには塩気がつけられます。イエス様の十字架と苦しみの死によってこの私たちが罪の裁きを免れ、滅びから救われ、清められ、命が与えられ、神の国に入れられるのです。私たちが自分の命を罪から救うためにできることは何一つありません。ゲヘナの火に少しでも耐えることさえできません。でも神の御子イエス様が私たちのためにまことの人となり、私たちの代わりとなり、その苦しみと死を受け入れ、すべてを担い切ってくださいました。そしてイエス様は罪の滅びから、十字架の死から復活し、私たちのために罪の償いが完全に成し遂げられたことを明らかにしてくださったのです。このようにしてイエス様がお受けくださった日によって私たちに塩気がつけられる、私たちに清さと命が与えられるのです。イエス様はそのために苦難のしもべであるメシアとして、その十字架と復活の御業を通して罪の裁きに耐えられない弱い小さな罪人である私たちを受け入れてくださいました。そして私たちの苦しみも罪も裁きも死もすべてをご自分のものとしてくださり、私たちには罪の許しを、神と共に生きる命を、神の国を与えてくださったのです。そして続けて50節でイエス様はこのようにおっしゃっています。塩は良いものである。だが塩に塩気がなくなれば、あなた方は何によって塩に味をつけるのか。自分自身のうちに塩を持ちなさい。塩気がなくなるというのは塩気があるということの反対ですから、腐敗や滅び、死ということを意味しています。私たちはイエス様の十字架と復活による救いの恵みなくしては、生きることも神様と共にいることも罪から逃れることもできないのです。だから自分自身のうちに塩を持ちなさいとおっしゃっているのは、私たちが塩、つまりイエス様による罪の救いと新しい命を自分のものとして受け取りなさい、イエス様の救いの恵みを、その塩をしっかりと自分の中に持ちなさい、そのように言われているのです。そしてイエス様から離れないで、つまずかないで、その身元にとどまりなさい、その恵みにとどまりなさいというのです。この恵みに生きるなら、この恵みにとどまっているなら、この私たちの命がイエス様のどれほど深い愛と憐れみと忍耐によって生かされているのかを知ることになります。そしてそのようにしてイエス様の十字架の苦しみによって、イエス様のゲヘナの火によって、このように生かされている私たちがどうしてその恵みを捨て去って、身元から離れて自分をつまずかせたり、また互いにつまずかせ合ったりしてよいでしょうか。だからイエス様は、私の恵みを受け取って、私のもとにとどまって、あなたたちは共に愛され 生かされている者同士、互いに平和に過ごしなさい、そのようにお語りになっているのです。私たちにはそのようにして命に入る道、神の国に入る道がイエス様の十字架と復活によって備えられています。ですから私たちは共にこの恵みの中にとどまって、ただひたすらこの命を、この神の国を求めていきたいと思うのです。お祈りをいたしましょう。天におられる私たちの父なる神様、イエス様は私たちを命に入る幸いへ、神の国に入る幸いへと招いてくださいます。私たちはそのために何を差し出すこともできませんが、あなたはただその招きに応え、恵みを受け取るだけでよいと言ってくださいます。しかしそれを受け取るときには、イエス様が私たちが受けなければならない罪の裁きを、ゲヘナの消えない火を代わりに引き受けてくださったこと、イエス様の十字架の苦しみと死によってその恵みが差し出されていることを覚えます。どうか私たちがイエス様にそのような苦しみと死を負わせるほどの自分の罪を深く悔い改めることができますように、そして自分が小さく弱いものであることを認め、ただイエス様の救いの恵みにより頼むものとならせてください。そしてそのようにして命に預かり、神の国に入れられた私たちがイエス様の御心を自分の心として、互いにも受け入れ合い、愛し合い、使い合っていくことができますように、そしてその恵みを、神の国の喜びを隣人にも世の人々にも分かち合っていくことができますように導いてください。このお祈りを私たちの救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。